さあそれではコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
なぎら健一コンドームに千社札が貼ってるね。小栗旬筋太郎、うん、太田さんキャバクラで女の子とアフターに行けなかった次の日はラジオで、今の日本がダメなのは全て若者のせいなんですと言い出す武田鉄矢さん、こんばんは。お正月で思っちゃった。もし101回目のプロポーズの武田鉄矢が車道に飛び出した日がお正月だったら、トラックのナンバープレートに締め飾りがついていて、引かれはしないけど、飾られたみかんが武田鉄矢の股間に直撃していたと思う。
何だよそれ。何を言ってんの。
いや、出っ張って。
いや、わかるけど。
ギリギリだったから。
ギリギリだったけどね。
ここに直撃だよ、みかんが。
出してないよ。
腐ったみかんじゃんなんですっていう、急に言い換えたところ。
番組変わっちゃってるけど、ね、うん、ドラマがね。
うん、ね、
武田鉄矢好きだね。
今日ぼんち面白かったね。
面白かったね。
ちおさむちゃんね。もう最高だよね。あれ何言ってんだか分かんないまま全部終わるっていうさ。あそこまで行ったらもう最強だよね。
最強。
無敵だよね。
無敵無敵。
でエンディングでさ、うん、花子紹介して花子の岡部が今度家康に出るっつんで、うんうんうん、ずっと審査員で隠しでやってたの、うん、まあ、ここ半ば見え見えでやってて、うん、岡部がやってて、うん、で一応そこから松重さんの、
はいはいはい、
メッセージ V と、うんうんうん、番宣の V があったんだよね、はい、そこ行かなきゃなんなかったらしいんだけど、そうそうそう、俺全然分かんなくて、うん、そしてで俺の方からさ、うん、袖見たらさ、うん、もうおさむちゃんがさもう出て出たくて、
でかかって
うずうずしてさ、ってなってんだよ。あ、おさむちゃん、おさむ師匠出たいのかなと思ってさ、それでさ一瞬出ようとするんだよ。バッて出ようとするさ、後ろから引っ張られてんだよ。ああ引っ張られて、ああとか言って声だけ聞こえんだよ。なんとかで、おさむ師匠どうぞどうぞってさ、うわーって出てきたらさ、スタッフに押し戻されて、V があって、
そうなの、
あれ面白かったね。
もうね。
で終わって、ようやく終わってさ、もう最後のエンディングになったからさ、おさむちゃんでーす、おさむ師匠出したらさ、うわーってして、うわー、おさむちゃんでーすってさ、もう大騒ぎして終わったの、楽しかったね。だから最初に会った時に、おさむ師匠に会った時に、あ、よろしくお願いします、今日もまた暴れてくださいねって言って、今日はね、あれやな、暴れてたら、ちゃんと挨拶しなあかんって言われてるから、今日は暴れませんって言うんだよ、おさむちゃんが。だからね、いや、そんな関係ないですから、やりたい放題やってください。やる、もう誘うなって終わってから、もう誘ってくるから出たんやって言ってたよ、おさむちゃん。最高だよね、
面白かったな。
顔面騎乗位される前とされた後で全く髪型が変わらない佐藤浩市激推し。
見たことあんのかその状況。
どういうことなんだよ。佐藤浩市さんももうでもあれだよね、白髪もねなってるもんね。小栗旬筋太郎、
うん、
太田さん乱行パーティーに行った後仮装していたけどなんとなく大月都っぽく見える人に、うん、無知で体を何度も打たれ、帰って鏡を見たら背中に赤い跡で女の港と入っていた人、新曲よろしくお願いします。女の港新曲なの、
ね、
紅白に加山雄三が最高年齢出演と言われているが、
うん、
デーモン閣下の方が最高齢だと
うん、
ネットで話題になっていて思っちゃった、
うん、
デーモン閣下が女の子を落とす決め台詞ってきっと顔の灰色の部分触ってみない
落ちるか
途中じゃなくてあの頬のところ
だね、そうほっぺだよね、
うん、
どこね、うん、今日のナイツのネタでありましたね、これ全く今の同じやつ。ナイツの漫才見れなかった今日の、
ああナイツの漫才見てたけど、
NHK だったナイツの漫才で、うん、紅白のネタで加山さん最高齢って言ってます、うん、いやでもあれはあの世紀末の、
うん、ああそういうネタが
10万のことじゃないですか、う
ん、ラジオネームショフテグルーチョ、太田さん初詣でキングギドラにケツを舐められる夢を見た人こんばんは。
どういうことなんですか。
篠原涼子が、
はい、
28年ぶりの紅白歌合戦で小室哲哉と共演していたのを見て思っちゃった、うんうん、 もし篠原涼子の伴奏が水谷豊だったら、うん、前奏の間にビー玉ベーゴマ風船ガムに愛しさとそれから切なさとあそうそう心強さって歌詞を思い出していたと思う。思い出していた
言ってもないんだね、懐かしいな。
ラブリーネーム明太子、うん、太田さん楽屋でうたた寝している太田さんの唇にそっとキスをしたことがある人
あるか。
ないって言い切れ
る
のか。
言い切れるよ。あるわけないし。
俺はあるぞ、
やめてくれよ。っていうかお前楽屋で寝るって ほぼないもんね、うん、まずね、
うん、俺はあるぞ、
うん、俺もないもん楽屋で、ね、寝ることが
パッて目が覚めたよ、
うん、なんだそれ、
うん、じゃないよお前。所沢市にあるダヴィンチストアという本屋で、所沢ね、道夫、うんうん、さんの書籍のところに、うん、爆笑問題カーボーイにて道夫修介先生ついにメール採用と張り紙があった。かわいそうだからやめてあげてほしい。張り紙があったのを見て思っちゃった。おう、これをきっかけに道夫先生がラジオに送るメールがなかなか採用されない苦悩を抱えた男の物語を題材に小説を執筆し大ヒットしてついには映画化することになったら、うん、カーボーイ側としては道夫修介先生の自伝的小説ついに映画化と、うん、TBS に横断幕を掲げるべきだと思う、
うん、
そりゃそうだ
ね、
うん、
あったらいいです ね、
そうね、道夫先生まだ送ってくれてんのかな。この前だから会った時は、去年会った時は、うんうん、まだちょっと送ってますよっつって言ってたけどね、うん、
ね、
道夫先生、ああ
その今のやつの写真、
写真だ、え、
あすごいね、
道夫修介先生ついにメール採用って書いてある。
本当だね、
爆笑問題か、はあ、浅浦先生、
あ浅浦先生のリコリスリコイルもあるよ、
M1 グランプリ辞退って書いてある、
うんうんうん、辞退って書いてある、
ね、すごいねこの本屋、
所沢なのこれ。ここの本屋の店員は完全にリスナーだな。
リスナーだよね、嬉しいね、う
ん、だから浅浦さんと道夫さんのが並んで置いてあるのね。
他の人なんで並んでんだか分かんないよね、
そうだよね。
聞いてない人は
ね、
すごい、
へー、
あのだから山崎れなちも送ってくれるって言ってたからね。
あれな
ち、ね、見逃さないでよ、
うん、
本当に。横浜市の RYO 寮から、うんうん、太田さんコーラを一気飲みして西武新宿線の駅名を全て言ってくれる人こんばんは。
いやできてるんだろ、ハイキングウォーキングじゃないんだから。西武池袋線スター、新宿線、
西武新宿線、
新宿線、いや行けないよ、西武新宿、高田の馬場、下落合、中井荒駅前、沼袋、野方、鳥塚製、鷺の宮、下井草、伊予木、上井草、上尺寺、武蔵関、東伏見、西武八木沢、ただしぐらいまでかな。この後も
普通に言っちゃうの。
いや
途中、なんでやんないの。
できない、
ね、やれよ。何普通に言ってんのよ。いつ来るかと思って待ってたよ。
そうだね、
うん、
正しいおじさんが言ってることは正しい、
子供の魚卵アレルギーが多いという記事を見て思っちゃった、うん、はい、もし坂本九さんに呼びかけをお願いしたら、見上げて魚卵と歌うと思うよ。なんだよ、
見上げたけ、
しょうがないだろ、見上げたって
言われたから。アレルギーはなく治るとかでもないだろうしな。
ラジオネーム広田角、広田角はチャンピオンだっけ、
チャンピオンは極東ベイクライトですね。
太田さん、ユリアリクの面白い方の人。猿じゃん。猿だろそれは。こんばんは。お雑煮を食べて思っちゃった、うん、原田勝って毎年お正月はお母さんに、あんたお雑煮にお餅何個入れると聞かれ、ちゃんこ 答えるというノリをやっていると思う。今え、どういうことこれ。
別に原田マサルじゃなくてもいいよね。
何なんだろうな。
うーん、ちゃんこ。郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったのかかりまでお待ちしております。はい、先週お送りしましたメールナンバーワングランプリ2022リスナー投票で選ばれた5名のネタ職人が勝負した結果、ラジオネーム極東ベイクライトの連覇で幕を閉じました。見事でしたね、うん。でそしてこちらも毎年恒例なんですけども、戦いを終えた出場者から感想メールが届いております。つまりアナザーストーリーということですね。はい、では紹介しましょう。
はい、気抜け連中ネームヘビ使い座、うん、5位でしたけどもね、広島からの刺客、横山のとこのやつですけど、はい、メールワン初出場5位、
うん、
いい経験をさせていただきました、
うん、
何も言い訳することはありません、
うん、
皆さんとの実力差を感じました、
うん、
ただ一つだけ田中さんに言いたいことがあります、
はい、
あれだけメール読みに頑張った太田さんを差し置いて、
うん、
キングが決まった時に興奮して極東ベイクライトと叫んで、はい、
うん、
全部持っていったことはもとより、
はい、
ツイッターを中心にあの日何のネタが一番面白かったと言われていると思いますか。
ん、わかんない。
そうです。
そうですって何よ。
田中さんの娘さんの発言が一番面白かったと言われてるんです、
うん、なんだっけ、何言ったっけ。
何言
った。娘の話。あ、1センチ1万円で買うかっていう話ね、うん、あ、大きくなりたかったんだって言われたやつ話。
あ、そうかそうか、うん、と言われてるんです。
あ、そう。
今年は田中さんの娘さんも、うんうん、メールワングランプリの辞退メールをしないと出場することになりますよ。
いやいやいや、絶対そんな。
親子で全部持っていきましたね。
いやいや、持ってってない、ごめん
なさい。反省してください、
はい、いや、そのね、横取りしていっちゃったのは本当にもう興奮して数えた向こうでね、越崎たちが手を挙げて、お、 3-0 じゃんと。でもここはまだいっちゃいけない、いっちゃいけないっつって、で発表していいってなったら、もうあの糸が切れないようにバーンっていっちゃいました。
一番嫌なやつだよな、はい、本当に、
はい、
一番品種を買うパターンだと思う。
そうだね、うん。
ラジオネーム4位です。ラジオネーム、はい、どうにもならんよ、
うん、
太田さん、まだへそのを切ってない人、明けましておめでとうございます。
はい、
メールナンバーワングランプリありがとうございました。
はい、こちらこそ。
地球上にいる約80億人の中での4位ということで。
いやいや、
違うから。
そんなとこで勝負してない
し。まあでもそうだな、確かにそうだ。だって参加してないし、知らないやつらも会だからね、言ってみれば。だって、
まあまあね、
参加してないわけだから、うん、バカだよ。
バカじゃないよ。
80億人のやつら。
いや、そんなエチオピアの人とかしてさ、参加するわけないでしょ。
なんで？
え？だってそれは別にどこでもいいけど、うん、まあまずこのラジオね、
だからダメだってことだよ、ね、
ダメじゃない
よ。身に余る光栄です。正月に食べたおせちの料理のエビもきっと草葉の陰で喜んでくれていると思いますよ。ファイナリストに選ばれた時にはひょっとしたらどうにかなるかもとか思っていましたが、うんうん、全くと言っていいほどどうにもなりませんでした、
うん、
どうにもならんやんだからね、
まあね、
どうにかなるかもと思ったんだ
よ、思った
んだ
ね、どうにもならんよが。
全くと言っていいほどどうにもなりませんでした、うん、田中さん教えてください。
ん、
私はどうしてこんなラジオネームをつけてしまったの
それはしょうがないでしょ。でもどうにもならんよはラジオネームとしては相当面白かったからね、インパクトあるし。
年末に面白い方々と競えてとても幸せでした、うん、極東ベイクライトさん連覇おめでとうございます。今年も爆笑問題のお二人に笑ってもらえるよう頑張ります、
うん、
ありがとうございましたということでした、
はいはい、
どうにもならんよ、どうにかなってるよ ね、
ね、
うん、ね、毎週読まれて4位ですよ、80億分の、ね、4ですから、うん、そして3位、福岡県ラジオネームバラザードアップショー、
はい、
太田さん、田中さん、リスナーの皆さん、こんばんは、はい、そして明けましておめでとうございます。昨年はメール 1グランプリに参加させていただきありがとうございました、うん、今回2回目の参加ということにもあり前回に比べると落ち着いて楽しくネタ作りができた気がします、うん、特に力を入れた漫才は北の国からの黒板親子というめちゃくちゃな設定にもかかわらず、うんうん、太田さんが全力で演じてくれ、うん、本当に嬉しく何度も聞き返すぐらい腹を抱えて笑いました、うん、これ最高じゃないか、うん、これはメールワングランプリに出場した人間のみが経験できることなので、うん、本当に幸せな時間でした。個人的な話になるのですが、うん、実は昨年の11月に身内に不幸がありかなり落ち込んでいました。大変だったんだ ね大好きなラジオも聞けないような状態になっていて、うん、あこのままラジオを聞くのをやめようかななんて思っていました、うん、ですがそんな時どこからともなく田中さんの声が聞こえてきた。
俺の声
ボーダー超えちゃえばいいじゃん。
いやいや懐かしいやもはやこれ。
そうか
全然やって
ない。こんな状態だからこそバカなことを考えバカなネタを作りバカな投稿をする、それこそ真のラジオ好き、真のネタ職人なんだ。すると僕はすぐにネタ作りを再開しました。それからこれまでの悲しい気持ちが消え、うん、前向きになったんです、うん、そして結果的にメールワングランプリに出場することができました、うん、本当にありがとうございました、うん、ということですよ。
まあでもね、
そう大変だったんじゃないか、ね、バルザーだ、
そんな怒鳴らなくていいでしょ。
よかったじゃないかよな、ね、お前そうだよ、うん、笑うとき何でもネタに変えるんだ、
はい、
などうにかなんだよ本当に。そして同率1位ですね、
はい、
ラジオネーム広田つの、うん、太田さん暗転板付きで前儀を始める人こんばんは。
何だそれ
暗転板付きで始めるの。
そんなわけねえだろうがよ
そんなわけねえってどういうこと言う。
暗転板付きってなんでそれ舞台でやるのかって話だろうがよ。
いやいや部屋でもさ暗転板付きで始めるの。
板付きとかよくわかんないそんなことはない。
登場じゃなくて、うん、
まあ神手から出てくるとかもねえもんなそんなことはないよね。
板付きなんだ、じゃあ、まあ、最初から舞台の、いや舞台というかベッドの上にいるわけ。
いやそう、いやだから別にそんなこう小的にやるわけじゃないからね、
で明かりをつけて始める
ってこと、ね、いやいやいや名店とかない、名店とかもないですよそれは。
さて今回のメールナンバーワングランプリですが、はい、今まで4度出場して初めての同率1位、うん、ということで非常に貴重な経験をさせていただくことができました、うん、そうか4回ね、うん、すごいよね。
すごい。
決選投票の結果については自分でも正直、うん、勝てる自信がなかったので、うん、まあ仕方がないなと受け入れることはできたんですが、ただもし蓮舫議員に兄ちゃんダメなんですかと言われたら、いいわけねえだろあっち行ってろ切れてしまう可能性はあります。優勝に未練はないのですが、残念なのはやはりこの1年採用された際に太田さんから、うん、キング〇〇と呼んでもらえないことです。なのでできれば今後私が採用された際には、うん、キングと同点だった男広田つのまたは実質的にはキングと言っても過言ではない男広田つ、めんどくさいわと呼んでください。以上、未練はないけれども実質キングと呼ばれるなら甘んじて受け入れる男広田つのでした、うん、じゃあねー
明るいな。
PS、うん、全然未練なんてないんだからね
ありありだよありあり。俺なんかもう角田広津しちゃったからね先週ね。
そうだよ、それをしかもね漫画家と間違え、
そうそうそうそう、
お兄さんと、
お兄さんの方と間違えちゃう。
そうか、実質本当そうだもんね、同率だからね。
ね、
本当にキング、ダブルキングでよかったん
だ
よ
ね。ダブルキングね、うん、
ダブキンだよね。
ダブキン、
ダブキン、キングギドラだよ、うん、言ってみりゃお前ら極東とな広田はキングギドラだ。
キングギドラだったら3人ぐらい欲しいよね
本当はね、ええ、でもまあ2人だとしょうがないじゃない、うん、ええ、殿様キングスだよお前ら。だから言ってみや、殿金だろ、
殿金、
殿様とキングだから、
殿様とキングだからね。
そうだ、だからさ、そっかそっか、極東ベグライトとヒロダっていうのは、はい、殿様キングス、殿金だよ、うんうん ラジオネームキング
極東
ベイクライト、
はい、
太田さん田中さんこんばんは、はい、メールナンバーワングランプリありがとうございました。今回のネタは比較的早めにできていたんですが、このボケ伝わるかなとか、表現間違ってないのかなとか、
うん、
逮捕された芸能人って名前出すだけでもアウトかなとか、うん、いった不安が常にありました、うん、それいつもあるんだよ俺にも、わかるだろ、どんだけ俺が気をつけてるか。そのためマーシーとかさ、そのため締め切りギリギリまで書き直し続け、結果4ネタとも全く別物になりました、
うん、
おえらい、ギリギリまでやるのえらい、
うん、
清水健太郎のあるなしクイズもボツにしました、ね、正解だと思う。
あったんだね、そのね、うん、
送った後もずっと不安で、験担ぎとして自分もチンコをネットに晒してやろうかともう考えましたが、寸前で思いとどまりました、
うん、
これいい、結果チンコを晒さずに連覇を達成することができて本当に嬉しいです、
うん、
今年も変わらずお二人のトークと皆さんのメールを聞けることを楽しみに過ごしていきたいと思います、
うん、
太田さん田中さんスタッフの皆さんリスナーの皆さん、2023年が幸多き一年でありますよう願っております。
街中
一個も後半一個もボケてないね、ということで、
はい、まあでも皆さんね、いろいろ喜んでもらってよかったですけど、さあそして決勝進出はなりませんでしたが、リスナー投票6位でリザーバーになったチンコフランダース、チンフラからもですねネタが届いておりますので、はい、紹介していきましょう。まず最初は
絵本のコーナー、
はい、絵本になぞらならなそうな日常にタイトルをつけて絵本形式の文章で送ってもらうコーナーです、
チンフラお前三つよマジ愛してるねいい加減にしろよお前よ、遊ぶんじゃないよお前、三つよという名で三つよマジ愛してるねチンコフランダース、うん、真っ暗な森の中でブルブルブルルン、草木も眠る牛蜜時、真っ暗な森の中でよしこちゃんは静かに震えていました。クラスでは学級委員長を務めているよしこちゃん、そんなよしこちゃんでも人を埋めるのにはさすがに冷静ではいられなかったみたいだね。色とりどりのチューリップが咲くお花畑、よしこちゃんがこの場所を選んだのはチューリップが好きだったケンジ君への最後の優しさだったのかな。よいしょよいしょ、よしこちゃんは震える手を押さえながら穴を掘り続けました。するとピクン、背後から何者かの気配がしました。見ちゃった、そこにいたのはクラスでも目立たない女の子の佐久間さんでした。正直それからのことはよく覚えていません。いや、思い出したくないのかもしれません。よしこちゃんは必死に埋めました。すべてを忘れるために必死に埋めました。でも心にぽっかりと開いた穴だけは全く埋められませんでした。気がつくとよしこちゃんは家にいました。そして今日のことを日記にしたためました。ある日、森の中、佐久間さんに出会った花咲く森の道、佐久間さんに出会ったこうして生まれたのが童謡の森の熊さんなの
に違う
おしまい
怖いサスペンスのねやったと思ったんですけどね、最後はね、うん、変な感じになってましたよ。
なんで熊さんになっちゃったの、佐久間さんがね
佐久間さん、なんで熊さん 続いてのコーナー、はい、
哲学的、
はい、太田さんが流行らせたいワード、哲学的、太田さんが哲学的と言ってしまうような哲学的なことを募集しているコーナーです。
読まれたらチンフラ的ネーム、チンコフランダース、はい、私私生活おじさんなんですよとかいう女優は地獄
地獄って
哲学的、
地獄って何、まあ、いるけどね、
私生活おじさんなんですよってよく言う、
いいよね、
というね、うん、綺麗な人に限って
意外にね、
そういうもんなんだよね、意外とね、
うん、続いては
あるなしクイズですね、
はい、ウエストランドの M1 のネタで話題になったあるなしクイズ、皆さんにオリジナルのあるなしクイズを作ってもらいました。
ラブリーブリブリうんちブリブリネーム、うん、チンコフランダースです、はい、賭け麻雀にはあって普通の麻雀にはない、
ドキドキ感
なんでですか。
いやだからそれはやんないけども、賭け麻雀の方がそれドキドキはするんじゃない。
分からなかった田中さんのためにもう一つヒントあります。
はい、
キツネバイバイにはあって普通のバイバイにはない、賭け麻雀にはあって普通の麻雀にはない、
キツネバイバイにあ
って普通のバイバイにはない。
俺
それどういうこと、賭け麻雀にはあるって
言いそうじゃん。だから別に俺は賭け麻雀やらないんだよ、うん、やらないけど、やるやるみたいなお前とかが言うから
やるもんだ、
ね、やらないよやるわけがない本当によ
くいけしゃあ、本当にすごいんだよ俺そこだけは本当すごいと思うやってたよね散々
やったことがないんだよ本当に。
天品
いやいやいや、天品ってんだ、それが意味が分かんないっつって
お前から教わったんだよ俺これでも分からなかった田中さんのために最後のヒント、うん、釜玉にはあって片玉にはない。
釜玉ってあのうどん、え、釜玉にはあって片玉にはない、え、それさっきの掛け前じゃなくて全部繋がってんだよね。
当たり前だろ。
そうだね、いやちょっと待ってよ、
そういうクイズだから、
いやいやだからもう分かんないことしてよ、片玉は俺じゃん、
もう分かんない、最初から分かんないだろ、
だから俺じゃないんだな、
お前じゃないって言ってるよね、2枚目の時、2問目の時もうすでに、
難しい、チンフラごめん分かんない。
正解はある方の、ある方は文字の中にうどんのメニューが隠れている、かけきつね、かた、かまたま、
かけきつね、うん、かまたま、かまたま、
あ、だ、うどんって言ったんですよ ね、 うまいね、一言言ったんですけど残念でしたね。
あ、そっか、
そういうことです。
さあ、はい、続いては、
続いてはやっぱうんうんの方が
漫才、はい、メールナンバーワングランプリ恒例企画、自由なテーマで漫才を作ってもらいました。
最初のやつしかさ、
ブツブツ言ってんじゃないよな。
読まれたらチンフラネーム、チンコフランダース、うん、歌手のカンと中尾明とオードリー春日の漫才
難しいな。
どうもカンです。中尾です。春日ですよろしくお願いします。今日は僕の歌に愛の手を入れてほしくてお二人をお呼びしたんですよ。二人ともこんなところにお呼びしてしまってすいません。中尾明、僕は全然構わないよ。君の歌に愛の手を入れればいいんだね。はい、お願いします。春日さんもよろしくお願いします。よろしく頼むよ。それじゃあ聞いてください。カンで愛は勝つ。心配ないからね、死の誰かに届く死の明日がきっとある。死のって、ちょっと待てよ、ちょっと待て、春日君も愛の手入ってきなよ。これじゃ僕だけ楽しんでるみたいじゃないか。そうですね、春日さんも遠慮なく入ってきてください。なるへそ。それではもう一度お聞きください。噛んで愛は勝つ。 心配ないからね、君の思いが死の誰かに届く、死の明日がきっとある、へどんなにこんなんで死のくじけそうでも、へ信じることを、へ決してやめないで死のクライオンクライヘイ、へ傷つけ傷つい鬼ごら愛する切なさ鬼ごら、少し疲れてもおートゥース、こんなにこんなんで死のくじけそうでも、へ信じることさ死の必ず最後に愛は勝つ、アッパーやればできるじゃないか、どうもありがとうございました、バイ。
これは太田さんが大変すぎる
んだよ、もう
どうなってんの、こんなの
どっちがどっちだか分かんない
あー面白かったけどね、うんうん、はい、ということで以上リザーバーチンクフランダースさんのネタでございました。リスナーの皆さん、今年も年末のねメールナンバーワングランプリに向けてたくさんの投稿お待ちしております、ありがとうございました。さあ続いてのコーナーは
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ哲学的、このギャグをもっと使う機会を増やすために皆さんからも自分の哲学を募集しております。
読まれたら初採用、ラジオネームバイク鈴木バイク、
うん、川崎じゃないのね
映画の宣伝文句で構想3年撮影2年をかけた超大作などというが、何年かかって作ろうがつまらんものはつまらん、
まあまあそう
ですね、哲学的、
はい、まあまあそれ
はそうですね、まさにこのその通り、ね、ましてやかけてた方がつまんない、
う
ん、
いやまあまあそう、
むしろ ね、うん、構想15秒撮影半年ぐらいで制作費200万とかでやってすごい方がすごいんだ
よね、制作費とかも ね、
カメラを止めるなん
てさ、はいはいはい
ね、うん、すごいんだから、
すごいすごい、
何が10億だなんだって言ってんだって話、うん、ね、うん、
そこじゃないんだよね、うん、
ラジオネームハッピーヤ、うん、道路標識の止まれは上から目線でムカつくので止まろに変えるべき哲学的、
まあ、気にしたことはないけどね、止まれ
止まれっていう、もっちゃやっぱ強く言わないとダメなんでね、
うん、まあ、そうだね、
止まろうじゃダメなんでね、うん、やっぱりね、うん、
止まろうよりも、うん、
止まれ本当にだ、うん、だって法律だから、うん、それは、うん、止まれ、ね、
止まれ
なんだよ、それも命令だよ、命令、うん、命令なんだから、あれは、うん、お土産ネームウイロ姫、ウイロ姫ね、ウイロ姫、
ウイロ姫、
うん、物よりお金が欲しいと思う頃サンタは来なくなる、哲学的、あ
これはうまいね、確かにね、
うん、
そうだね、やっぱサンタ何々欲しいって言ってる分にはまだねサンタって感じするじゃないですか、
うん、
でもいやあの現金でとかさ、
うん、
そっちになってきたらもうサンタは来ないね、
うんうん
うん、うまい、
つまりこれどういうことですか、サンタが金持ってきてくれるわけ
じゃない、違う違う、そうじゃない、
そういうことじゃない、
サンタはお金は一切持ってこないです。
ラジオネームキングですね、極東ベイクライト、うん、殿様キングスです、うん、の一人です一度カラオケのビデオに出演してしまったらもう役者としては大成しない、
そんなこと
は哲学的、
そうとも限らない、
全くその通りです、大成してるやつ見たことないです、
いや分かんない、知らないところでいるのかもしんない、探しゃ小栗旬とかいるかもしんないよ、
いやいないです、
どっかに
絶対にいないです、カラオケビデオに出たやつで大成したい人は一人もいないですね日向坂46上村ひなのさん爆押しネーム、うん、ボブサップ、
うん、
将来何の役にも立たないので音楽の授業はリコーダー以外の楽器で学ばせてほしい哲学的
リコーダーね、
これ予算の問題もあるんでしょうけどね、
まあ、ハーモニカ、リコーダ ー, うーんこの辺ですか。
意外と実はね、うん、リコーダーって役に立つんですよ。あれ
そうなんですか。
僕サックスやってるじゃないですか。
ああ
、あれね、はい、指の動きリコーダーなんです。
あ、そうなんだ。
全部一緒なんです。
一緒なのね、
うん、
へえ。
そうなんです。だから意外と
ね、
あれやってるとドがどれだとかってね、わかる。
なるほどね。
ああ。だからサックスはもうほら何十万とかしますからね。
うん、そうだよね。
一人、できないけども、はいはいはい、意外と役立ってます
ね。
あれだから縦笛系は全部あれ多分近いもんじゃないんじゃないかな。
そうなの。
クラネットとかああいうのも。
うん、
ラジオネームチンペ。ベインはもっと前もって優しく教えてほしい。哲学的。
もう俺は本当にわかる。それは本当によくわかる。
そうすると油断しちゃうんじゃないですか、逆に。
まあでも徐々に、あのなんていうのかな、これはもう最終、もう本当にあのファイナルアンサーみたいなのが、うん、もうちょっと前に、あ、まだファイナルアンサーじゃないんだな、もう少し段階を緩やかに段階に入ってほしいんだよね。
ラジオネームキング、うん、殿様キングスですね、
うん、
極東ベイクライト。
めんどくさくなってる。言うのがめんどくさくなってる。
女性は胸元を見られることをすぐに気づくが、
うん、
男性はチンコを見られていることに全然気づけない。
見られて
る。哲学的。
知らねえけど。
確かに
そんな見られてんのかな。
気づいたことなかった。
いや気づいてないっていうか見てない。
お前はねえわ。
いやいやだ別に。
見えねえからね。
見られてないんじゃない。
いや見えねえからだよお前の。
いやだってまずさ、
丸だから。裸になってない。お前のは丸だから。
いやだからそれは俺が裸にな
ってる。ただの丸なんだよ。
裸になった場合。
なんで股間に丸がついてないと思ったからね。俺はお前のを見た時
に。郵便番号107-8066、火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp まで、哲学的の係までお待ちしております。さあ続いては
怒りんぼ田中裕二。
はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
ラジオネーム母さんと白熊さんが、
うん、
こんばんは、30歳会社員の田中裕二です、
うん、
結婚の毛の字もない自分に今年彼女ができ、
うん、
その彼女にと旅行に行った時の話です、はい。東京に買い物に行き、いろいろなところを巡っていました。人気のお店は列ができているので仕方なく並ぶこともありました、
うん、
とあるカフェの列に並んでいると、彼女の視線がずっと道路を挟んだ反対側のパチンコ屋を向いており、
うん、
どうしたのと話しかけたら、
うん、
ごめんごめん、ぼーっとしてた、うん、と言われ、うん、そっかと思い、そのカフェに入店しました、
うん、
そして次にとある雑貨屋も混んでおり、
うん、
列に並ぶことになりました、
うん、
すると今度は彼女が少し背伸びをして先にあるパチンコ屋の看板を見ていました、
うん、
なんかあったと聞くも、
うん、
あ、何の店かなと思って、うん、と言われ、
うん、
そっか、うん、と思い雑貨屋に入店しました、
うん。
そして翌日ディズニーランドに行き、アトラクションの列に並んでいると、彼女がいきなり口笛をし始めました、
うん、
よーく聞いてみると、なんと海物語の数字が回る時の回転音口ずさんでいたのです。さすがに異変に気づいた自分は、パチンコ好きなのと聞いたら、実はパチンコでいろんな人に借金してて、今パチンコやめてるんだけど、
うん、
パチンコやめたら禁断症状が出ちゃってもしよかったらこの後パチンコ屋に行かないしよかったら3万円貸してと言われましたはぁお前なんで今からパチンコ屋行かなきゃなんねんだよ、ここ夢の国だぞ夢の国でパチンコの軍資金を求めてくるやつがどこにいるんだよ海物語の BGM 刻んでるとか、完全にパチンコに依存しすぎじゃねえのかよ見た目パチンコするような人に見えなかったんで、がっかりしながらも、この行為に一瞬で彼女に対し好意がなくなり、
うん、
先日別れました。田中さん、こんな人ムカつきませんか。
まあムカつくかな、でも別にそんな悪い、
ね、そんなこといいんじゃない別に、ね、全然、
まあ別だから逆ならすげえ怒りそうだけどね。
逆？
あ、いやいや、
男の方がね、
男の方がね、
それは女の子は男だろうディズニーラン
ドにね、デートに行ったのにパチンコのことばっか考えてたら、
うん、面白いじゃんねこの子ね、
面白いね、
一緒に参加して、
一緒に行ってもいいからって思っちゃう
よね。口笛吹くほど
ね、
海物語、
海物語だったり、いや分かんないけど口笛吹く相当だよねそれね、
相当だよ、いいじゃないか一緒に ねパチンコ行け、うん、なんか帰ってそっちがいいやね、ディズニーやめてもうパチンコ行くから、
ああああ、まあ ね、う
ん、ラジオネーム温かい子犬の温度、うん、こんばんは、アラサー結婚3年目の田中裕二です、うん、私の夫は地方出身で、うん、先日初めて地方に住む義理の両親と義理の祖母が、うん、私たち夫婦の家東京に遊びに来ることになりました、はい、当日夫の携帯へ近くに到着したという連絡が入ったので、うん、夫に迎えに行ってもらいつつ私は家でお茶の用意をしていました、うん、しばらくして夫が彼らを引き連れて家に戻ってくると、うん、夫は両手に3つの紙袋を抱えていました、うん、お土産だと私は思い、うん、お土産わざわざありがとうございますと彼らに簡単なお礼をして、うん、特に中身を見ずその日は東京観光をするなどして過ごしました、うんうん、東京観光を終えて夫と二人で家に帰ってくると、うん、私はお土産の紙袋たちに目に留まりました、うんうん、私あそういえばお土産もらってたね、何もらったの、なんだろう分かんない、夫がそういうので一つ一つ開けていくことにしました、うん、一つ目は紙袋からしてうなぎパイで、うん、そのままうなぎパイが入っていました、うんうん、二つ目は持ち上げるととてつもなく重く、うん、何が入ってるんだろうと開けると全く趣味ではない高そうな食器のセットが入っていました、うんうんうんうん、しかも押し入れのようなカビ臭い匂いがしてきっと何かの引き出物だったんだろうなと思いました、
はい、
私はこの時点で少しムカついていました、そして最後3つ目の紙袋を持ち上げるとこれがまた重く、うん、これも何なんだと紙袋から取り出してみると、うん、なんと、うん、相田みつを全集が入ってるはぁーいらーねーよーカレンダーとかならまだわかるけど全集重いんだが相田みつをに対して何のリスペクトもないし若い夫婦が欲しいと思うかもうボケちまってるのかてか愛知から車で東京に来るっていうのもどうなんだ車で来るってからって不要品をわざわざ持ってくるな捨てる方の身にもなってみろてか夫一生勉強一生青春ってよく言われたなじゃねえよ書くんだったのかよそれじゃ不用品じゃないってことだとしてもいらねえもんはいらねえんだよ田中さんこれってムカつきます、
まあ超ムカつきますねこれね廃品処理的な感じが確かにちょっとしちゃうからねそれはまあもちろんねその
一番いらないよね全集ってこの世で一番無用のものだよね、
まあまあ、
この世界で一番無用のものだよね
そんなことはない、そんなことはないです大好きな人いっぱいいるんだからねおはがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイメールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP 住所氏名も忘れなく怒りんぼ田中裕二そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフを、くっつけたらいいかを書いて送ってください CD 田中のコーナーまでおはがきメールを増しております。